おはようございます。はじめまして、ホン・スンギュと申します。このような尊い場にお呼びくださって、立たせてくださったことを感謝いたします。どうぞよろしくお願いします。皆さん、イエス様がこの地に来られ初めてなさった説教は何だったと思いますか？マルコによる福音書の1章をご覧いただきますと、こう書いてありますね。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語られました。ではイエス様がなさった最後の説教は何だったんでしょうか？使徒行伝1章にはイエス様が復活の後40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られたと書いてあります。つまりイエス様が最初と最後に語られた御言葉は両方ともが神の国についてでありました。このように神の国というのはイエス様がこの地上に来られて私たちに教えようとされた大事なことでありました。今日の聖書の箇所にはイエス様がそういう神の国を比喩を通じておっしゃっています。天国は何のようなものだと例えられているでしょうか？一節をご覧いただきますと、天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために出かけていくようなものだと言われています。ここの家の主人というのは葡萄園の主人なのでありますね。私たちが今日このイエス様の例え話を黙想するながら、この主人に焦点を合わせていただければと思います。この主人はどういうお方なのか、そしてどういう働きをするのかを中心に見ていきますと、神の国はどんなものなのかが分かるからであります。皆さん、今葡萄園の主人は何をしているんでしょうか？葡萄園で働く人を探していますね。今日全部で5回の時間帯に主人は出て労働者を雇っています。さあ、では一番最初の労働者たちは何時に会ったんでしょうか？具体的な時間は書いていないんですが、こう書いてありますね。夜が明けるときと書いてあるので推測することはできますでしょう。当時ユダヤ人は一般的に日が昇るときに仕事を始め、日が暮れるときに仕事を終えました。したがって今日の最初の労働者たちはおそらく6時ぐらいに葡萄園に入ったと思われます。そして主人はその彼らと賃金をいくら約束したんですか？二節をご覧いただきますと、1日デナリーの賃金を約束したとなっています。この1デナリーというのは当時正規労働者の日給ぐらいだったそうです。つまり、正社員として身分が保障されている労働者の日給が1デナリーぐらいだったとそうです。ところが今主人は葡萄園の労働者を連れてきてこの1デナリーの賃金を約束しているのです。では今この主人が賃金を豊かに上げることですか、少し上げることですか？はい、豊かに上げることでしょう。 なぜでしょうか。今日葡萄園で働く人々は皆、まあ今日で言えばいわゆる非正規労働者でありますよね。ところが彼らに正規労働者の賃金である1デナリを約束するので、まあ、豊かにあげることでしょう。この朝6時の人たちが今日の最初のグループの労働者であります。それから午前9時に囚人はまた出ていて人々を連れてくるのです。そしてまた12時にも、そしてまた午後3時にも主人は出て行って労働者たちを雇っています。この人たちには主人がいくらの賃金を約束したのでしょうか。1デナリーではなく4節相当な賃金を約束したのです。このように雇われた時間はそれぞれ違うんですが、9時、12時、午後3時。彼らには同じ相当な賃金が約束されたので、この人たちは、まあ、2つのグループにしてみましょう。そしていよいよ3つ目の最後のグループが登場しています。彼らは今日の例え話でとっても重要な人たちであります。主人は午後5時にも出かけてみたんですが、その時までも雇われなかった人たちが立っていました。これらの人たちに主人は他の人たちには聞かなかった質問をしました。6節です。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。すると彼らは答えました。誰も私たちを雇ってくれないからです。そうです。彼らも働きを求めたんですが、誰も雇ってくれなかったんですね。なぜでしょうか。本文はそこまでは語ってないんですが、推測することはできるんですよね。おそらくこの人たちはあまり役に立たないように見えたでしょう。体が弱く見えたかもしれません。もしかしたら障害があったかもしれません。または年を取ったからといって雇ってくれなかったかもしれません。ところが皆さん、葡萄園のこの人たちに主人は何をしたんですか。誰も雇ってくれないこの人々を呼んで葡萄園に送ってくれたのです。その時間は午後5時でありました。もうそろそろ日が暮れて午後6時ぐらいには仕事が終わるので、彼らはせいぜい1時間ほどしか働くことができません。それにもかかわらず、主人は彼らを雇ってくれたのです。では、賃金はいくらで約束されたんでしょうか。面白いことに、賃金についての話はないんです。そうですね。夕闇が迫る午後5時に呼ばれた人が主人に向かっていくらくれますかと尋ねることはなかなか考えにくいことですね。彼らはただ主人が雇ってくれること自体に感謝し感激したんでしょう。彼らも朝早く仕事に出てきて一日中ずっと待っていたんですけれども、誰も雇ってくれませんでした。もしかしたら今日、働けずに手ぶらで 帰ったら家で待っている家族はそのまま飢えるかもしれません。本当にこのまま手ぶらで帰ることになるかと落胆する頃に声をかけてくれる葡萄園の主人が現れたのであります。さて今日の例えの重要な事件が8節から起こります。8節にはどういうことが起こったのでしょうか。主人が管理人にこう言いました。最後に来た人々から初めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。ところがですね、一般的には先に来た人からそして仕事を一番多くやっていた人から賃金を払うのが普通ですよね。でも今葡萄園の主人は一般的な社会の慣例をひっくり返しています。主人は意図的に人々が当然と思う常識を覆しています。しかも旧説をご覧いただきますと午後5時に雇われた人たちはいくらもらったんでしょうか。1デナリずつもらいました。つまり1時間ぐらいだけ働いた人に正規労働者の1日の賃金を上げたということです。驚くべきことではないんでしょうか。ではこれを見ていたより長い時間働いた他の人たちはどうだったんでしょうか。当然はるかにもっともらえるだろうと考えたんですよね。しかしそうではありませんでした。彼らにも同じ1デナリーが与えられました。そうすると彼らはどのような反応を示したんでしょうか。私たちが得意なことをしたんですよね。彼らは不平不満を言いました。皆さんではなくて私ののみの得意です、ね、不平と不満を言いました。このように不平を言う人に主人はどう語っていますか。13節から14節までお読みいたします。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と1デナリーの約束をしたではないか。自分の賃金をもらって行きなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。皆さん、このことを読んでみますと、私たちの気持ちはどうなりますか。これは全部私のものだ。私のものを私が勝手にするのに、あなたに何の関係があるのか、というふうに感じますでしょうか。そういう感じで、主人の話が理解できず、主人に対する私たちの心が寂しくなるでしょうか。でも私たちの主はご存知のようにそういうお方ではないでしょう。私たちの小さなうめき声やため息にも耳を傾けてくださるお方ではないでしょうか。それではここでイエス様がおっしゃっていることは一体何でしょうか。皆さん、神の国は何ですかと誰かから聞いたらどう答えられるでしょうか。イエス様は今日こういうふうに語っておられるのではないかと思わされます。神の国はアップサイドダウンなんだ。突然エゴが出てきました。 プサイドダウン。これは上にあるものが下に下がり、下にあるものが上に上がるという意味ですね。つまりこの世が重要視する価値が神の国ではあまり重要じゃない、そしてこの世が重要視してない価値が神の国では大切になることだということですね。ところが私たちはこの世が評価する価値にあまりにも慣れているので、こういう神の国に私たちは不慣れと不便を感じるかもしれません。苦難があって、痛みがあって、涙のある世の中を生きている際に多くの人々が思いますね。なぜ私にこんな理解できないことが起こるんですか。なぜ私の人生にこんな試練や失敗が起こるんだろうか。神様はどうして私にこんなことが起こるのを許されるんだろうか。今日の箇所の人々にも理解できないことが起こりました。最後の午後5時の人たちとは違って多くの人々が不平を言っています。彼らは自分の苦労を話しながら抗議をしています。ところがですね、この話を聞きながらしばらく立ち止まって考えてみませんか。今日このように不平を言う人たちの中でもらうべき正当な賃金をもらうことができなかった人が一人でもいますか。一人もいないですよね。1デナリは正規労働者の日給なので、正当な賃金をもらえなかった人はいないんです。いや、皆が豊かにもらいました。神の国というのはそういうところなんですね。それにもかかわらず多くの人々が今不平を言っています。それではですね、この例えの中でもしかして損をした人がいますか。労働者の中には誰も損をした人はいないんですよね。かえって豊かな賃金をもらいました。では誰が損をしたのでしょうか。たった一人だけが損をしたのです。それはまさに葡萄園の主人なのであります。皆さん、神の国はどういうところでしょうか。神の国は主人が一番多く損をする国、犠牲を払う国であります。そうして何の資格も何の功労もない無益な私を葡萄園に連れていく国なのであります。この地で生きていく人は想像できない新しい恵みの秩序が流れていく、そういうところが神の国なのであります。特にローマ人への手紙をご覧いただきますと、私たちがイエス様を信じる前と信じた後の状態がどう違うのかについてよく書いてあります。ローマ書の5章21節でそれが対照的に示されています。ここで私たちがイエス様を信じる前にはこういう状態だったと書いてあります。罪が死によって支配する状態だったと。ところが私たちがイエス様と出会ってからは 私たちの状態はこのように変わったと宣言するのです。今や恵みが木によって支配しているんだと語っています。つまり私たちがキリスト者になるというのは、今日の御言葉によりますと、神様の恵みが支配する新しい秩序のうちに入ることだということです。では世の中の秩序はどうでしょうか。自分の功労通りに、自分の能力通りに、資格通りに報われるところであります。ところがこのような世の中を生きていた私たちがイエス様に出会って全然違う秩序を経験することになります。自分は功労もないのに、能力もないのに、何の資格もないのに、主人が最も多く損し、犠牲を払って私たちに豊かな命を与えてくださること、それがまさに聖書が語る恵みなのであります。さて最後に、今日の本文をまるでサンドイッチのように前後から包んでいる言葉があります。今日の箇所の直前のところと最後のところにありますけれども、ここに同じような言葉が語られていますね。それは後のものは先になり、先のものは後になるという言葉です。つまりこの世の目で見ると、後のものは神の国では先のものになる、そしてこの世の目で見ると先のものは神の国では後のものになるということです。では私たちはこの二人の中でどちらのものなのでありますか。その基準を今日聖書は示しています。それはですね、私たちの心と口からどういう思いや言葉が出てくるのかを見ればわかるということです。後になるものは口からどんな言葉が出てくるんでしょうか。今日朝から働いてた人たちのように、不平や恨みの言葉が出てきたんですね。この考え方はいわゆる保証意識ということから出てくる考え方であります。保証意識、これは私がこれほどもしたので、この程度は保証を受けるべきだと集中することです。これは自分がどのような恵みを受けている存在なのかをよくわからないからであります。忘れてしまったからですよね。それでは午後5時に武道園に入った人たちの口からはどういう言葉が出てくるんでしょうか。どうして私のようなものにこんな恵みをくれるんだろうかという、そういう恵みに負債のある心、借りのある心が生じて、そしてそういう心を持って感謝の言葉が出てくること、これは先ほどの保証意識とは正反対のいわゆる恵み意識ということがあるからですよね。これは自分に与えられた恵みを忘れていないからであります。神の国はこういう恵みが支配する国であり、私たちはこの国の民であります。実は私たちはこの最後の 午後5時の人たちではないでしょうか。このような神の国に私たちは感謝と感激を持って今週も共に歩んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、罪の中で生きていた私たちのために、我らの主がこの地に来られました。そして何の資格もない、何の功労もない、私たちを尊い贖いの恵みで神の国の中にお呼びくださったことを心より感謝いたします。この御前に集うお一人一人の上に、あなたの恵みのまなざしと思いがますます豊かに注がれますように、また私たちにあなたへの賛美と感謝が続けてあおれますように、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。